聖書をお読みいたします。ヨハネの第一の手紙2章12節から17節までお読みいたします。子たちよ、あなた方にこれを書き送るのは皆のゆえにあなた方の多くの罪が許されたからである。父たちよ、あなた方に書き送るのはあなた方が初めからいます方を知ったからである。若者たちよ、あなたに書き送るのはあなた方が悪しき者に打ち勝ったからである。子供たちよ、あなた方に書き送ったのは、あなた方が父を知ったからである。父たちよ、あなた方に書き送ったのは、あなた方が初めからいます方を知ったからである。若者たちよ、あなた方に書き送ったのは、あなた方が強いものであり、神の言葉があなた方に宿り、そしてあなた方が悪しき者に打ち勝ったからである。世と世にあるものとを愛してはいけない。もし世を愛するものがあれば、父の愛は彼のうちにない。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、持ち物の誇りは、父から出たものではなく、世から出たものである。世と世の欲とは過ぎ去る。しかし、神の御旨を行う者は永遠に永らえる。しかし、神の御旨を行う者は永遠に永らえるという題で、御言葉に聞いていきましょう。新約聖書で用いられる平和は全く争いがない、神の御が与えうる平和として使われます。人と人、国と国の考え方、主張の違いが明らかになると、争いが起こり、またそれを取り囲む周りの影響が複雑に絡み合うと、世はますます混乱していきます。私たちが置かれている現在は、神の秩序が究極に乱されているということを知らされます。今の騒乱の中、各国のリーダーが正しい判断に導かれ、また破壊と被害が何とかとどまるように祈り続けましょう。さて、今回の箇所では、永遠に永らえる約束が私たちに与えられると記されています。そのスケールの大きさをですね、御言葉から思い巡らしていきたいと思うんですね。ヨハネの語りかけは、受け取り人の中でも宛先を分けているようです。あなた方にこれを書き送るのは、あなた方にこれを書き送るのは、とこう書いてありましたね。子たち、もしくは子供たち、父たち、若者たちとこういうふうに、分けてありました。子たち、子供たち、ですから、翻訳では小さい者たち、英語ではあまり大きな変化はなかったんですけれども、小さい者たちと訳している日本語の聖書もありました。また、父たち、若者たち、子供たちというのはですね、ヨハネにとって受け取り人たちは、例によるところの子供たちですから、ヨハネが生み出した例によるところの子供たちですよね。で、父たちと言っていました。心からの敬意を表しているのではないでしょう。また、若者たちとこう言っていましたけれども、若者たちは活力であるとか行動力に満ちていて、生き生きとしている様、信仰にあって生き生きとしている様を表しているのではないでしょうか。また、信仰に入って間もない者たちを子たち、子供たち、成長の過程にある者を若者たち、教え導くことができるようになった者たちを父たち、信仰の成長段階をこういった年齢層になぞらえて書いたと受け取ることもできます。現代の私たちはどれも当てはめることができると思いますので、まず分けて考えて、また全体として受け止めさせていただき、私たちは神の御旨を行うように変えられたものなんだ。私たちは永遠に永らえるということを思い巡らしていきたいと思います。しかし神の御旨を行う者は永遠に永らえるという題で二つのポイントで味わってまいります。一つ目、皆のゆえにあなた方の多くの罪を許されたから。皆のゆえにあなた方の多くの罪を許されたから永遠に永らえるんだということを味わっていきましょう。今日の読み始めた箇所は12節から、子たちをあなた方にこれを書き送るのは、以下ですね、父たちを若者たちをとすべての受け取り人に向けて使われていますけれども、これを書き送る。これとは手紙全体を指しており、また古くて新しい戒め、 互いに愛し合いなさいを指していると受け止めていいでしょう。受け取り人たちがこれに取り組み、新しい今し、古くて新しい今しめに取り組み、実現していく、互いに愛し合うものへと変えられたからですね。で、中でこういう分けてありましたけど、子たち、子供たち。で、2回繰り返しているんですね。で、初めには、皆の上にあなた方の多くの罪が許されたから、とこう書いてあって。で、2回目に言い換えて、14節からですね、子供たちはあなた方に書き送ったのはあなた方が父を知ったからであるってこう言われているんですね。皆の上にあなた方の多くの罪が許されたから、少し飛ばして、あなた方が父を知ったからとこう言われているんですね。だからこの絵を書き送ったと。巫女イエス様の十字架の犠牲と、そして贖いにより、父なる神様と和解させていただいた私たちです。で、冒頭で、平和について少し、申し上げましたけれども、全く争いのない状態ですよね。世界における平和と言いましょうか。これが、神様との間に使われましたならば、神様との間に全く争いがないことをまさしく平和というんですね、聖書では。で、それは、言い方を変えると、和解、父なる神様と私たちが和解させていただいた。ということは、以前はそうではなかった。ね。怒られて当然のものだった。罰を受けて当然のものだった。けども和解させていただいた。イエス様の十字架の死による贖いですね。贖い取られて、皆によって罪を許されたからですよね。父の何を知ったか。何を知ったか。あなた方が父を知ったからと言われていますけれども、何を知ったか。父なる神様が、私たちを、この地上を、どれだけ愛していてくださるか、父の神の広い愛と憐れみ深さを知った、知らせていただけたってことですよね。で、父たちよとこう言われています。やはり少し飛ばして2箇所で言われているんですね。2箇所で言われているんですが、13節で、父たちをあなた方に書き送るのはあなた方が初めからいます方を知ったからである。少し飛んで、14節でも、あなた方が初めからいます方を知ったからである。あ、同じことが書いたんですね。初めからいます方、物質的な事柄が現れる前から存在しておられた方を、天地万物の作り主、そのすべてを治めておられる方、私たちの罪を許し、私たちと和解するために、御子を贖い知ろうとして、この地上に使わせてくださった方として、知ったからですよね。天地万物の作り主が、御子を使わせてくださった方、初めからいます方を知ることができたということですね。で、また、若者たちについても言われています。若者たちには、前半部分で、あなた方が悪しき者に打ち勝ったからであると言われているんですね。13節の後半で。あなた方が悪しき者に打ち勝ったから。そして、14節の後半の方では、あなた方が強い者であり、神の言葉があなた方に宿り、そしてあなた方が悪しき者に打ち勝ったからであると。悪しき者に打ち勝った。あなたたちは強いものであって、神の言葉があなた方に宿って、そして、悪しき者に打ち勝った。っていうんですね。正しいものと正しくないもの、神が喜ばれ受け入れてくださるものと、神が怒り、もしくは悲しまれて、全く受け付けないもの、受け入れることができないものとを識別できるように変えられた。そして、悪しき者に打ち勝った。なぜ神の言葉がうちに宿って打ち勝つことができるように作り変えられたからですよね。イエス様と出会い、交わり、生ける神の御言葉そのものがうちに宿ることによって大きな変化、また信仰の成長をさせていただいた私たち。ヨハネは互いに愛することこそ神の御旨だと捉えたわけですね。神の御旨を行う者は永遠に長らえる。すなわち、父なる神と使わされた御子との交わりを表すことで、これに取り組み実現していくものは永遠に長らえるんだと、こうやって受け止めたわけです。二つ目のポイントに移っていきます。世と世にあるものと愛してはいけない。世と世にあるものと愛してはいけない。 ったんですね。長老ヨハネの至極真っ当な言葉で、もし世を愛するものがあれば、父の愛は彼のうちにないと続けられているんですね。聞く者にとっては、ある者にとっては耳の痛い言葉です。前半で手紙を書き送った理由、あなた方にこれを書き送るのは、とこう、書いてありましたけれども、イエス様がもたらした福音によって、私たちの立場、生きる目的が変えられたことを強調して語っており、変えられたのであるならば、世と世にあるものとを愛してはいけないという流れになります。それでも私たちは、世にあるもので楽しみまた満たされようとします。見方を変えれば、父なる神から引き離すために、世は私たちに楽しみ、喜び等をちらつかせて誘惑しますけれども、世にある事柄は、私たちを究極に喜ばせ楽しませることはできないんですね。父なる神と表された愛を本気で知ったならば、世と世が与えるもので満足できなくなる。もうすでにそのように変えられている、価値観が変えられているはずなんですね。もしそれでも世を愛するものがあれば、父の愛は彼のうちにないと言われているんですね。あったはずなのになくなってしまうこともある。他のもので、なんですかね、迷わされている、惑わされている。自分を喜ばせ、楽しませることを第一にし、世にあふれる神でないものを、他のものを愛してしまう。罪の性質の表れですよね。私たちはここを取り扱っていただいたはずです。イエス様が十字架で成し遂げられた技が持つ意味の深いところまで立ち返りましょう。しかし、神の御旨を行う者は永遠に流れると言っているんですね。この時のヨハネの言葉と思いは、やはり永遠の視点で語られています。私たちはこの地上にあるもの、目で見てで触れられるものが長く続いてほしいという気持ちが、まあ少なからずあるものですよね。16節にもう一回目を向けてみましょう。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、持ち物の誇りは父から出たものではなく、世から出たものである。世と世の欲とは過ぎ去るってこう言われてるんですね。究極的にはこの地上では満足しきれないものに変えられているわけですよね。ですから私たちは目を覚まされたものとして歩まなければなりません。次回味わう箇所は、今は終わりの時である、子供たちよ今は終わりの時であるとこう始められていくんですね。その緊張感が私たちにあるでしょうか。終わりの時を感じますか皆さんね。手紙が記されて少なくとも2000年ほど経っているわけですが、2000年ほど経っても終わりは来なかった。そのことは私たちから緊張感を奪い取ってしまいますね。もしひょっとして明日ですね、もしくは今終わりの日を迎えるとなった時、私たちが取り残されてしまうということを想像したことがあるでしょうか。永遠の捉え方ですよね。永遠の捉え方、遠いことではない、遠い未来ではないし、この世と世にあるものに翻弄されてはいけないわけですよね。イエス様も、10人の乙女の例えをなさいました。5人は油の備えがあり、5人は油の備えがなかった。祝宴に招かれていたのは全員だったんだけれども、全員同じように来るのが、呼びに来るのが遅かったもんで、全員、寝てしまったわけですよね。そして、来たぞ、迎えに来たぞという声を聞いて、飛び起きて、油の備えのあるものはそのまま出かけることができたんですけど、なかったものは私にも分けてくださいとこう言ったっていう話がありますよね。自分の分がなくなっちゃうから買いに行ってくださいとこう言われた。冷たくあしらわれてしまったけれども、永遠の捉え方です。今は終わりの時という緊張感がなかったならば、世と世にあるものに翻弄されてしまうかもしれない。でも永遠の捉え方を私たちは神様と同じ視点で見ていきたいと思うんです。神様と同じ思い、視点が私たちに与えられ、永遠の時間枠で流れることを思い巡らして、この世で であるとか世にあるものに惑わされたり囚われたりするのではない、愛したりするのではない。父なる神様と御子なるイエス様、聖霊なる神様との交わりをこのように表すために、私たちが互いに愛し合い続けるように祈りましょう。そうするならば、神の御旨を行うものは永遠に長らえると言われています。言葉を読んでお祈りしましょう。世と世にあるものとを愛してはいけない。世と世の欲とは過ぎ去る。しかし、神の御旨を行うものは永遠に長らえる。天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。イエス様、私たち一人一人を罪の滅びから救い出すために、神であられた御子が、全く傷のない完全な備え物として、あの十字架にかかるため、私たちと寸分変わらぬ人となってこの地上に来てくださったことを心より感謝をいたします。あなたが全存在で犠牲を支払ってくださったから、私たちは全ての罪が許され、またイエス様の十字架を信じ、復活を信じるならば、神の子と、あなたによって神の子とされ、イエス様と同じように新しい命、永遠の命をいただく、そのような約束がすでに与えられているということをありがとうございます。その約束を知っていながら、私たちが、この世におけるもので喜び、満たされようとして、ますますあなたの御心を思いから離れたり、秩序の乱れに気にしなかったり、全くこの世と妥協しながら、迎合しながら歩んでいる。そのようなことはないだろうかと、この御言葉によって点検させてくださいますようにお願いいたします。あなたの悲しまれること、喜ばれないことから離れることができますように、うちにおられる聖霊なる神様、どうぞ私たちを清め、正しく導いてくださいますように助けてください。しかし神の御旨を行う者は永遠に長らえるんだ。互いに愛し合っていくところ、父なる神様と御子なるイエス様、そして聖霊なる神様との交わりをここに証ししていくときに、私たちは永遠に長らえるという約束をいただいており、それをしっかりと握り続けることができますように。主よ、どうぞ私たちが決してその招きに遅れることのありませんように、この時代、終わりの世にあって目を覚ましていることができますように、私たちを守り導いていてください。イエス様の尊いお名前でお祈りをいたします。アメン。